はい、どうも、心かみです。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今回はですね、6月に国から出ている男女共同参画白書というものを読んでいきたいなと思ってます。
はい。
まあ結構重要な社会問題として参議院選挙の時にも話題にはなってたんですけれども、ちょっとその内容についてあまり把握できてなかったので改めて確認していこうというところですね。で、まずその白書の内容の概要段階でそもそもの背景課題っていうのが書かれているので、そちらの確認からしていくと、コロナ禍において我が国における男女共同参画が進んでいなかったことが改めて顕在化した。問題の背景には家族の姿が変化しているにもかかわらず、男女間の賃金格差や働き方等の慣行、人々の意識、さまざまな政策や制度等が依然として戦後の高度成長期、昭和時代のままとなっていることが指摘されているということが書き出しとしてあって、まあ社会問題としてずっと放置されてきましたよという状態だというところですね。で、一番最初に登場している一節、家族の姿、変化、人生の多様化、結婚と家族の現状という資料では、現状の結婚数、婚姻件数ですね、の推移と離婚数の推移等々が出ていて、結論としては戦後最も少ない婚姻数になったということになっています。件数としては 51.4 万件ですね。で、一番高かった頃は1970年の 102.9 万件なので、おおよそその頃から比べると半分になっているというところですね。で、あとは、2005年以降ですね、再婚数っていうのも高止まりしていて、25から26% くらいを推移してますと。で、再婚数がそのままで、全体の婚姻数だけが下がっているということは、新規婚姻数は減少傾向にあり、再婚数、両方減少傾向にはあるんだけれども、新規婚姻数も、一緒でいいのか。ごめんなさい。いろいろ言いたかったことはずれてましたんで、修正します。まあ、高止まりしてるんで、新規婚姻数は普通に減っていっているという状態なので、まあ人口減少とかそういったところにも関係してきそうな数字だなというところが見えてる感じですかね。
はい、そうですね。
はい。ここについて何かコメントありますか？
まあここに関しては、まあ人口も減ってきてるんで、そうだなという感じで、特にあんまり深掘りする感じではないかなと思ってますね。はい、
うん、はい。で、次が、この未婚の割合がどのように減っていって、増えていっているのかっていうのを、1980年と2020年で比較したグラフがまとめられておりまして、視覚的にこれだけ変わってきてますよというグラフになってるんですけど、まあ結論としては言ってることは一緒という感じですね。で、50歳時点で配偶者のいない人の割合っていうのが2020年時点では男女ともに約3割いると。で、30歳時点では女性 40.5%、 男性は 50.4% と非常に高い数字になってきている。まあ昔という1980年でいうと、30歳で言えば 10% 程度だったっていうところを考えると、まあかなり未婚率が上がっているかなというところですかね。
そうですね。うん、まあでもちょっと、グラフの横軸が違うか。なんで30歳ぐらいので、ちょうど30歳かな、20代後半で、昭和55年はちょうど男女ともに、まあ、50% ぐらいかな、未婚と既婚が、だったんですけど、現状だと2020年だと、女性はまあ30歳ぐらいかな、で、男性が、35歳ぐらい、ちょっと後ろ倒しになっていますと。まあ、これは近年の晩婚化からすると、まあ、妥当かなというところではあるんですけども、まあ、それより大きいのが、 その後ですね、
うん、
1980年昭和55年だと男女ともに35歳ぐらいだと 10% 以下になってるんですけど、
うん、
令和2年2020年だとさっきの 50% のところからだらだらだらと下がってきていて、まあ、35歳ぐらいで女性が 30% ぐらいかな、
うん、
で男性が 40%、 40% もないな、 35% ぐらい、うん
うん、
でだらだらだらと、まあ、数は少なくなっていってるんですけど、まあ、急激に減ってるわけではないというところですね、
うん
まあ、これも晩婚化と言ってしまえば晩婚化なんですけど、まあ、1980年に比べて、まあ、シングルの人がやっぱ、なんていうんですかね、割合でも増えてますし、
うん
まあ、今後も増え続けていくんだろうなという雰囲気が感じられるところですね。うん
うん、そうですね、まあ、昔ほどそのこの年齢くらいになったらそろそろ結婚せいやみたいな文化がなくなってるという感じを受けましたね、私的には。
そうですね、はい、
うん、なんとなくみんなの中でこの年齢くらいから結婚しないとなという意識づけが始まるタイミングが晩婚化という意味で5年くらいよ、後ろにずれてるんですけど、じゃあそれ以降 の、 そのどれだけ急いで本当に結婚するかっていうところの感覚が、まあ、以前ほど、社会的強制力がなくなってきてるっていう感じですかね。
そうですね、うんうん、なんでそれで言うとまあ今後も増え続けていくのかなという雰囲気がありますね、うん、
そうですね、はい、はい、次行きましょうか。第2節は結婚と家族を取り巻く状況の離婚を取り巻く状況です。50代女性は 19.4%、 60代女性は 18.4%、 50代男性は 13.3%、 60代男性は 12.9% が離婚経験があるというところで、この離婚件数自体は先ほど2つ前のグラフの話ですね。で、2005年くらいから 25% くらいに高止まりしているっていうところから考えても、まあそれくらいの数字でしょうねっていうところですね。
うん、
そうですね、まあ、それ自体が多いか少ないかっていうのは微妙なところですけれども、この、男女共同参画白書では、まあ、それを踏まえても、結局そもそも結婚したことがない人が割合として多いよねっていうようなグラフに見えてしまうのでまあなかなか離婚をどう解釈するかは難しいところだなと思いますけど、
まあそうですね、まあユースケースというか、まあ、条件が複雑だと思うんでここら辺はなかなか議論しづらい領域かなという気もしますけどね。うん、
うん、そうですね、まあまあまあそういう数値があるっていうところで次行きましょうか。
はい、
家族の姿の変化、人生の多様化っていうところでは、共働きについてのグラフがまとめられています。1985年から2021年まで、共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移というのが出ています。で、結構意外かもしれないですけど、共働きと、専業主婦の世帯数の入れ替わり時期っていうのは、もう1991年から1995年くらいまでがもうほぼトントンで、それ以降は共働き世帯数がどんどん増えているという状態ですね。で現状2021年では、専業主婦世帯数が458に対して、共働き世帯数が1177ということで3倍まではいかないか、 2.5 倍くらいの差が開いているというところで、まあ共働き世帯数はこのままどんどん増え続けるだろうなという想定ですかね。
そうですね、うん、まあでもここ数年、まあでもコロナがあるからちょっとわからんか
、
うん、令和になってから3年ぐらいはちょっと横ばいなので、
うん、
まあここで飽和した可能性もなきにしもあらずかなという気も、うん、あせんこともないですけど、どうでしょうね、ちょっとわかんないですね。うん、
うん、まあそうですね、そうですね、 個人的にはその共働きが一般的だよねって言われ出した年代よりもだいぶ前から共働きって当たり前になりつつあるんだなっていう雰囲気で感じますけどね。
そうですね、まあここら辺はどうなんでしょうね。なんで、明確に分かれ出したというか、件数的に大きく分かれ出したのはでも2010年くらいなんですよね、やっぱり。
そうですね、うん、2倍弱くらい差がつき始めたのはそれくらいからですね。
そうですね。でそれまではまあ900件プラマイ100件100万件ぐらいだったんで、うんうん、まあそういう意味では、2009年、なんだ
リーマンショック
か、うん
うん、
ぐらいから、まあ、明確に言われ出したと言われると、まあ、分かる話かなという感じではありますね。なる
ほど
ね。
確かに、うん、そんな感じしますね、
うん、そこから、まあ、加速していってるかなということが見て取れますね。
うんうん、はい、次行きましょう。1980年から2020年にかけて20歳以上の女性の単独世帯数は 3.1 倍、男性の単独世帯数は 2.6 倍に増加ということで、まあ、先ほどシングルって話あったと思うんですけど、その世帯数が増えてますよという話ですね。
うん、そうですね。グラフがちょっとどうやって見るんだって感じですけど、
まあ、オレンジが未婚、
はいはい、
で緑が結婚、
はい、
で濃い青が死別、薄い青が離別、それ以外はよくわからない人たち。
うん
うん、
これ1980年の男性20から29歳がなんでこんなに多いんですかっていう、
単独世帯数なので、世帯主が女性になってるか男性になってるかとかで。
ああそういうこと？
とですね、はいはい、だから1980年の比較で男性と女性の20から29の単独世帯数に大きな差があって、1980年の男性は 206.8 世帯で、女性が 83.9 世帯で、もうこの時点で、2.5 倍くらいの差があるっていうのは、うん、そもそも女性の単独世帯数が社会文化的に少なかった。
ああなるほどね。さっきのグラフでも、25歳ぐらいで、まあ、すごい急激に結婚してたんで、まあ、そうなってくるとここの数字には出なくなってくると、
うん、そうですね。
ああなるほどなるほど。
あとは昔ながらで言うと家から出ないっていう方が多かったんじゃないですかね、
うんうんうん、
単独世帯になるよりは。
ああなるほどね、それはありそうですね。うん、うん、
でまあ、最近になって大学が遠かったりとかして自分でアパート暮らししてっていう単独世帯数がどんどん増えていって、うん、現状では男女差がほとんどなくなってるのかな、 1.25 倍くらい。
うん、まあ全体的に男性の方がまあ単独世帯はまだ多いは多いですけど、うん、まあ悲しいことに男性の方が早く死んでるので70代後半ぐらいから一気に女性の単独世帯数が増えていってるっていう感じですね、これは。
そうですね、うん、そうですね。
60から69歳がトントンぐらいかな。うん、
うん、その辺の傾向で言うと面白いのが、まず、2020年の女性と男性ではそもそもの傾向、各年代の傾向が異なる、
はい、
ですよね。男性の場合は、全世代通じてのピーク、あ、20から29を除いたピークが50から59にあるのに対して、女性の場合は、80歳以上、
うん、
まあ、70歳以上と言ってもいいかもしれないですけどにピークがある、まあ、この辺は本当に今おっしゃったような寿命の問題かなとは思いますけど、面白い差が出てるなっていうところですね、
う
ん、
そうですね。
結構1980年を見るとそんな大きな差が出るようなグラフの結果になってないので、まあ医療が進んできたのか何なのかわからないですけど、
まあそこもあるんじゃないでしょうかね、やっぱり。うん、
うん、まあ未婚率が高まってるので当然絶対の世帯数は増えてるという感じですかね。
そうですね、うん、
ほい、
はい、
じゃあまあ次行きまして、就業している単独世帯数の女性と男性を比べると、世帯所得、ね、300万未満の世帯は女性が 53.3%、 男性が 31.9% と女性の割合が高い。単独世帯もそれ以外の世帯も女性の場合は200から299万円に分布が集中しているということで、賃金格差の話ですね。またこれも読み方が難しいですけど、グラフの単独世帯の、世帯主が女性の場合、単独世帯以外で世帯主女性、母子世帯などと、単独世帯で世帯主男性、単独世帯以外で世帯主男性の、まあ、4パターンがありますと。まあ、単独世帯以外っていう表現が分かりにくいですけど、それに結婚をしているとか、まあ、家族がいるパターンですよね。で、分布的に年収が一番高いのは、世帯主男性の単独世帯以外、結婚しているものになっていて、次に、単独世帯の世帯主男性、まあ、一人の男性だけで生活している場合で、次が、単独世帯以外の世帯主女性で、最後、単独世帯の世帯主女性という順番になっているので、まあどういうケースであれ男性の方が年収が上と、ね、全体から比較すると高賃金になっているというところなので、まあ格差は明確にありますねっていうところですかね。
そうですね、うん、まあこれ単独世帯以外世帯主男性はさっき上にもあった通り、おそらく共働きも換算されているので、
うん
うん、まあグラフの後半ですね、
うん、
600万円台ぐらいから明確に他よりも2倍ぐらい数字がいるんですよね、うんうん、まあそれ考えるとこれはまあ除外してもいいかなという気はしますけど、まあそう考えても、ね、単独世帯の世帯主男性に比べると単独世帯以外、うん、世帯主女性が同じくらい、
うん
うん、でまあ、単独世帯以外ってことは他にも人がいるという話なんで、ここでまあ明確に、まあ、収支バランスがちょっと厳しいですよねというのは見えてきますし、うんうん、単独世帯世帯主女性がまあ、ざっとこれ3割ぐらい、あパーセントだから割合で言うとちょっとあれか、うん
うん、
まあ、どっちしろ、かなり下のラインを通っちゃってるんで、
うん、
そういう意味で、やはりここ格差が出てますという結論になりますね、うん
うん、このグラフ読むのがまた難しいのがですね、全世代の合計、
うん、
就労世帯っていうのか、20から60とかで切られてれば別にいいんですけど、もう全年代が入っていると、全ページの通り70以上の単独世帯数、女性単独世帯数が多いので、まあ、それが含まれていると当然下の方に寄っちゃうので、
はいはい、
そこら辺がどうかっていうことですね。
難しいですね。確かに年金で入ってるっていうのもあるっていうことですね、
うんうん、
それも含めると、まあ確かにピークが200万か299万にあるいはあるんですけども、
うん、
まあそっから年金生活者を除いて、まあ何ですか、サラリーだけじゃないと思いますけど、うんうん、稼いでる仕事している分布というのはまた別になるっていうことか、うん、
かもしれないなと思いました、うん、ちょっと備考欄にね、そこら辺の世帯、年代を狭めたとか、こういう人をターゲットにしてますみたいなところの説明がないので、ちょっと読み切れないですけど、
うん、そうですね、うん、なかなか読みづらいですね。はい
はい。で、次、配偶者恋人はいないとの回答は、男女ともに全世代で2割以上、20代の女性の約5割、男性の約7割が配偶者恋人はいないと回答、配偶者がいると回答した人は、女性は20代で約2割、30代で約6割、40代以降で約7割、男性は20代で 14%、 30代で約5割、40代以降で6から8割 ということで、結婚状況ということのグラフになってるんですけど、まあ、今まで話した未婚と、まあ、結果的に一緒の話をしているので、まあ、さらっとカバーします。
はい
はい。で、結婚願望の話ですね。20代の独身者では女性の方が男性よりも結婚意思ありの割合が高いが、40代以降は女性は割合が減る。一方男性の場合は40から60代も2から4割が結婚願望を持っているということで、年齢が上がるにつれて結婚願望がどう推移していくかという男女比の話ですね。まあ、この辺はなんか生物学的な話なのか社会的役割の話なのかすごく面白いですけど、原因を考えるのが、
まあそうですね、まあそこら辺もあるでしょうし、何ですかね、未婚率と既婚率と、離婚率も含めてっていう感じもせんこともないですけどね。
そうですね、
はい、女性の高齢者側が少ないのは、まあ、さっき言ってたのもあると思いますし、
うん、
死別の割合がちょっと増えてきているところっていうのもありますし、
ああそうですね、
うん、そこら辺も含めてかもしれないですねという雰囲気がありますね。
まあそれで言うと面白いところで言うと、結婚意思ありの率が、まあ、20代30代で言えば男女ともに、46% を超えてある状態なにもかかわらず、
うん、
未婚率は高止まりと増えていってるっていうのは、まあ、ちょっと面白いというか、も、うん、国からしたらもどかしい話なのかなと思いますけど。
でも約半分がどちらでもいいと思う。
約半分、
うん、
4分の
1? 4分の1、ああそうそうですね、どちらでもいいと思う、4分の1ぐらいですけど、うん、できればしたい系の人、
ああでき
れば以上ですね。決まっているぜひしたい、できればしたいぐらいと、どちらでもいいと思う、できればしたくない、したくない、その他が、まあ30代で男女ともにまあ約半分ぐらい、
そうですね、
なんですね、うん、まあこれを見ると、うん、まあさっきの3割ぐらいでしたっけ、
うん、
うん、
未婚率3割、
うん、まあまあそんなもんですねという感じですね。うん、思ったよりそういう意味で言うと、まあでもあんまり男女差、20代30代はあんまりグラフのパーセンテージ変わらんのかなっていう感じですね。
そうですね、そうかそうか、したいと思っている人が 50% で、残り 20% は、まあ、何らかしか思ってなかったけどした人で、結果的に残った 30% が未婚か、
うん、そうですね、なんで矛盾はしないですし、まあ、さっきのデータとトントンかなという感じですね。
そうですね、はい、次、積極的に結婚したいと思わない理由について、独身の男女で比較すると女性の場合5割前後となっている項目は、結婚に縛られたくない、自由でいたいから、結婚するほど好きな人に巡り合っていないから、で男女間で差があり、女性の方が高いものは仕事、家事、育児、介護を背負うことになるから、名字、成果が変わるのが嫌、面倒だからなど、男性の方が高いものは結婚生活を送る経済力がない、仕事が不安定だから、ということで、まあ、社会的役割が、社会的役割を理由においてそれぞれ、結婚したくない、したいと思わないという理由に上がっているって感じですかね。
そうですね、うん、まあでも1位2位3位男女同じ、あ違うわ、男女比較だからちょっとあれか、
読みづらい、
読みづらい。20代から39代女性で、1、2、3位が、好きな人に巡り合っていない、結婚という形式にこだわる必要性を感じない、結婚に縛られたくない、まあ、うん、なんていうんですか、精神面というか観念的なところが多いですね。でこれは40から69歳の女性も同じのがトップ3と、
うん、
で男性で言うと、一番高いのが結婚に縛られたくない、自由でいたいから、
そうですね。
で、2位が結婚するほど好きな人に巡り合ってないから、これ男女ともになんで一緒ですね。
そうですね、
はい。
う
ん、で、男性の3位が、さっき言ってた経済力がないってところが入ってくるんで、
はい、
まあ、ここがどちらかっていうと男女の差になるという感じかな。うん、
うん
うん、結婚という形式にこだわる必要性を感じないかっていうのは男性は 28% なんで、まあ5位ぐらいになるのかな。でちょっとランクが下がると、
うんうん、だから意外、ああそうそうですよね。だから男性の方はあんまり結婚に夢見てないってことだよね
夢見てないというか、まあそういうことかな、うん、まあでも1位2位が一緒なんであんまりなんか変わらんのかなという感じもうん、ありますかね、うん。で、この資料的にもう一個矢印でポイント出しているのが男女差の差が大きいところですね、
うんうん、
でそれが、さっき出た、姓名字とか姓が変わるのが嫌面倒だからってところと、
うん
うん、仕事家事育児介護を背負うことになるからってところですね。でこれが、うん、姓名が変わる、あ、名は変わらないわ名字が変わるのが面倒だからというのが女性が25に対して男性が 11%、
うん、
と、まあ倍カウントぐらいありますと、
うん、
でまあ
男性は変わんないんで今しゃあないんですけど、ね、
う
ん、
っていうのはありますね、うん、まあどっちに寄せるかは今は自由といえば自由ですけど、まあ流れ的にというのもありますけど、まあでもどちらかというとこれは、うん、まあ、女性でも 25% なんでランクとしてはそんなに優先順位高くないかなという雰囲気かなというところが、うん、個人的には思うところですね。でどちらかっていうとそれより、うん、仕事家事育児介護を背負うことになるからですね、うん、これが、女性が 38.6% に対して男性が
23.3%、
うん、まあ 1.5 倍ぐらい、
うん
うん、ですと。でこれは女性でいうと第4位くらいに入ってくるんで結構思ってる人が多いってことですね、
うん
うん、それに対して男性は7番8番ぐらいかな。
そうだね、
うん、なんでまあここは確かにちょっと意識の差が見えるところかなという印象がありますね、うん、
うんうん、そうですね、
うん、
まあうん、どうなんだろう、まあイクメンとかはそういう話は進んではいますけど、
そうですね、うん、
まあ、実態としてなんかいざ切羽詰まった時にどっちがやるかってなると女性側ってなるよなと思ってる人が多いという感じですかね。
そうですね、まあ独身側から見てそう思っているという話なんでしょうね、うん
うん
うん、
はい、
はい、
次行きましょうか、
はい、
2020年に離婚した人の別居を開始した年齢は男女ともに30代が最も多く、続いて40代、20代の順番、将来離婚可能性ありと回答した人は男女ともに約
15%。 離婚可能性に関しては男女ともに本当に全部同じぐらいの割合ですね。
うん、
絶対にないと思うが2割くらい、まあないと思うが4割くらい、うん、どちらとも言えないが 15% ぐらい、
うん、
でさっき言ってた可能性ありが 15% ぐらい、
うんうん、
これは綺麗なんで、まあそういう意味で、男女差は本当にないっていうのは結構すごいところかなと、うん、個人的には思いますけどね、はい、
うん、一昔前の離婚なんてっていうところからよくここまで社会文化一気に変えたなと思いますね、うんうん、
まあでもあれかな、やっぱ共同生活してると肌感として男女差はなくな、ない、ないようなもんなんでしょうね、うん、
うん、まあそうでしょうね、はい
はい、
あ、まあそういう意味だとあれじゃん、家の中の、あの立場の差っていうのが減ってってるってことじゃないですか。
ああ
それは立場の差があると片方、うん、立場が優位の方と離婚可能性ありが低くなるはず。
はいはい、そうですね、うん、それはあると思うんで、そういう意味ではなくなってきているんじゃないかなという感じかな、うん、
亭主関白は減りましたね、
うん、で男女の離婚件数に関してはまあ結婚してる年齢が女性の方が 低めなんで、
うん、
それを考えたらまあこんなもんかなという雰囲気かな、
うんうんうん、まあそんなもんだと思いますね。
はい
はい、はい、で次が40-50代の男女について既婚者と独身者の個人年収を見てみると、独身女性で個人年収300万未満なのは一人暮らしが約5割、親と同居が約6割、独身男性では700万円台以上の割合が既婚者と比較して低い。
うん、はい。
さっき年収のグラフのところで話してた話が多いですけど、
そうですね、40から59歳にくくった上で、まあ既婚は個人年収なんで、結婚しててかつ収入がある人か、
うん
うんうん、はい、0円の人もいるから収入がない人もいるか、うん、って考えると、40から59歳では、まあ、結婚してる人は200万未満が8割近くってことかな、うん、
うん、
で独身一人暮らしになるとまあ5割、
うん、
親と同居だとまあ6割、まあ言うてまあまあまあって感じかな、
うん、うん、
で、
はい、これから言えることとしたら、共働き、さっきの共働きと専業主婦割合の話あったと思うんですけど、
はいはい、
これで言うと 19.7% が、専業主婦なんですけど、共働きで女性も働いているとはいえ、ほとんどがパートとか、まあ、200万円台未満になるようなそういう働き方をしているというふうに捉えられるんじゃないですかね。
うん、そうですね、
うん、
まあ実際そうですね、という感じですね、はい、
まあそれは家とのバランスでそうなっているだとして、まあ既婚の方は100歩譲って分かるとしても、独身一人暮らし、独身親と同居の割合もその200万円台未満が割合として高くなってるというのは、ちょっとここは問題というか、男女格差が大きい部分に見えちゃいますね。
そうですね、10% ぐらいずつかな、
うん、
女性の場合一人暮らしだと、さっき言った通り200万未満が約半分、
うん、
で男性だとまあ4割くらい、
うん、
で、親と同居だと、200万未満が200万円台かが 60% で、うん、男性だと 50% ぐらいですね、うん、
うん
うん、まあそんなもんか、
うん、
うんうん、まあ確かに低い割合が多いんで、これはパートみたいな形がやっぱ多いっていうところですね、
うん、そうですね、ここはあってほしいなという感じですかね、
うん、そうですね、まあでも難しいですね、うん、まあ格差という意味で言うと、400万円台まででくくるとほぼ同じなんですよね
うんうん、
で、逆にそういう意味で言うと、白だと赤は囲ってるんですけど、一人暮らしの男性の、700万円以上が言うめちゃくちゃ多い、
うんうん、
11.7%、まあ、めちゃくちゃ多いって1割とはいう感じなんですけど、うん、対して女性が 3.4% なんで、ここが3倍ぐらいカウントしている、
うんうん
ってところですね。まあそういう意味で、うん、やっぱり女性は、200万円台に比較的低いところに固まっちゃっていて、
うん
うん、男性独身者で、高価格帯の人が一定数いると、うん
うんうん、まあ、社会的にはやっぱり平均年収通り、300から400万円台の人が圧倒的に400万円台未満の年収を持ってる人が圧倒的に占めてて、その上で一部稼げる人がいるよねっていう割合でいくと、一気に男女差が開いちゃうよねっていう、
うん、感じですね、
うん、まあどっちも問題ですけど、うん、難しいとこですね、
ですね、 あと何なんでしょうね。女性のわからない答えたくないの割合が男性よりも 10% ぐらい多いのが結構有意な差がありますねという感じがありますね。既婚者だと同じ 10% ぐらいなんですけど、
うん、
うん、親と同居が女性だと26% ぐらいあるんですけど、
うん、
男性だと 17% ぐらい、うん、まあ家計をいつにしているからとかもあるのかもしれないですけど、うん、
そうですね。まあそこは勘繰りにしかなんないからちょっと発言が難しいですね、
うん、まあそうですね、はい、
うん、はい、
はい、
次行きましょうか。人生100年時代を迎え、日本の家族と人々の人生の姿は多様化し、昭和の時代から一変、今後男女共同参画を進めるにあたってはこのことを念頭に置いて、誰一人残さない社会の実現を目指すとともに、幅広い分野で制度政策を転機し見直していく必要があるという、まあそんなん10年前からそうじゃないっていうような課題感を改めて言ってくれてるんですけど、まあ、女性の経済的自立、キャリア教育、男性側も女性の働き方を理解する、柔軟な働き方を提供する、世帯から個人への福利厚生を実現するですかね、
うん、
まあ、これで足りると思うかどうかは人それぞれですけど
まあ優位性を持って実現するという意味ではまあいいんじゃないのという感じですけど、項目数から見てみても、
うん、
最後に言ってた世帯単位から個人単位の保障保護っていうのが、うん、あまりやる気がないのかなと見えてしまいますね。
そうですね。なんかまあ言ってることは分かるんですけど、根本的なその原因分析があまりされてない中の表面的な課題感に見えちゃうから、ちょっとアプローチとして正しいのかどうか判断しかねるって感じですね、これ。
まあここら辺は概要資料なんでね、メインの資料の方を見てもらうとまた細かく書いてあるのかもしれないですけど、
うん、そうですね。まあこの資料で一応メインとしては最後になるんで、まあどこが一番勘どころだと思うかくらいは話してもいいんですけど、
はい、
一番意味ない、はい、関係ないだろうなと思うのはキャリア教育と働き方の柔軟性ですかね。
具体的には将来の職業選択に資する、情報提供、女性の就業に直結するリスキリングの機会の提供やリカレント教育と、確かに、具体的に何すんのっていう感じがちょっとありますね。
ねえ、資格取れますよみたいな場所を増やすんですかとか。
ああそういうこと。
あとは公教育の中での職業選択の授業を拡充して、いろんな女性でも男性でも関係ない幅広い職業体験機会を設けるとか、まあ、そういう話だと思うんですけど、
結果が出るのかちょっと難しいですねという感じはありますね。そのキャリア、どのくらいのキャリアの話をしてるのか分かんないですけど、
うん、
まあその男性9割みたいなポジションの話で、なんでですか、まあ精査によって何かしらの障壁がありますというところに殴り込むために、
うん、
なんかそのそれ専用の教育をしますという話だと理解してるんですけども、それが本当に、その実市場で役立つかっていうと難しいなという気がするので、うんうん、果たして成果になり得るのかなという気がしてしまいますね。
まあ いまだにね、男性化した女性しかキャリアを伸ばせない問題が根本的にはある中で、そのスキルを身につけたらできるっていう論はちょっと違うような気がするんですよね。
うん、まあね、うん、
そもそもの教育機関の中でそういったところでどうやって働くかっていうのと、働きたいと思えるかっていう、その社会的許容とか文化、周りの人もやってるとか、まあ、そういった形成を踏まえた上で、その会社の中で働いていくための障害が取り払われていれば経済的自立につながると思うんですけど、うん、スキルがあればそれが満たされるっていうのはちょっと難しいなと思っちゃうな。
うん、確かにそうですね。
うん、
まあ好意的な見方をするんであれば、その生き方をしたいけれども取っかかりが見つけられない人にはリーチできる、
うん
うん、とは思いますね。まあで、うん、それがまあ 5% いればまあ 5% 上がるんで、
うん、
さっき言ってた9対1が 8.5 対 1.5 になるといえばなりますね、うん、という話なんで、まあ無駄にはならんかもしれへんけど、どこまで効果的かはちょっと未知数だなという食感ですね。
そうですね。まあこれまでのその調べた結果まではいいと思うんですけど、はい、課題に対する打ち手はまだまだ今後って感じの雰囲気に思いますね。
そうですね、うん、
うん、
うん、まあそれで言うと個人的に気になってるのはこの女性の経済的自立を可能とする環境の整備ですね。これど真ん中にあって件数も一番多いんで多分一番力を入れたいところなんですけども、それに関する項目が4つあって、1男女間賃金格差の解消、2成長産業への女性の労働移動、3ケア労働への評価、女性が多い保育介護等の分野の賃金の改善、4地方における女性活躍推進。なんかまあ、今実際やってるよなというところは分かるんですけども、
うん、
個人的にはなんか軸がねえなと思ってしまうんですよねこれ。
そうですね。
なんかまあ全方位戦略だといえばそうなのかもしれないですけども、成長産業の女性の労働移動と多分ケア労働への評価、女性が多い保育んじゃらがんじゃらは多分別軸だと思うんですよね。
そうですね、
両方伸ばせるのかなっていうのがちょっと疑問ですね。
そもそもあれですかね、ケア労働への評価と女性の問題ってまた別ですからね。
まあそうですよね、
うん、
むしろあの重労働性というか、なんていうんですか、あの体を使う労働という意味では男性の方が適性高いんじゃないかなという気がせんこともないんですけど、
女性が多い、あの仕事の分野っていうのがなぜそういう立て付けになってるのかっていうことを踏まえて賃金の話とかもしないといけないと思うんですけど、根本的にあるのはさっきのその結婚した後の家庭での役割問題だと思ってて、一個前にその既婚のところの割合として100から200万円台が8割弱になってたじゃないですか。
はい、
これはまあ想像する話だけで言うと、パートタイムとかで働いて柔軟に家庭とのバランスを取れる、家庭を優先順位最大にして、仕事を優先度2の次にしても家が回るという選択肢を考えた時にパートタイムとか、まあ、そういう労働形態になっていて、 でそこで結果的に女性が家の中で役割を持つことが多いから女性の多い職場っていうのが低賃金になってるっていう順番だと思ってて、
はいはい、
うん、だからその女性が多い場所の賃金を上げるっていうことのアプローチはなんか意味合いが全然違うというか、
ああまあわかりますね、うん、柔軟な、労働環境って方を優先したからなんていうの業界に対して賃金を上げる、
うん、
まあ上げること自体はいいと思うんですけど、それで根本的な問題、うん、その柔軟な方を優先せざるを得ないという環境が変わるかというと変わるわけではないので、
うん、そうだから給料を上げてもらったりとか、うん、キャリアを伸ばす道筋を作ってもらったとって仕事が優先度2番目なんであれば意味がないですね、
う
ん、
そうですね、そもそもその考え方が、転換する環境というものが整理させる方が先なんじゃないだろうかという話、
そう、
うん、
家のことを最優先にしていて、例えば仕事をしょっちゅう抜けたり入ったりしてもキャリア上問題ない、うん、そういう働き方がみんなしていて社会的にそれにを許容できている状態、
うん、
許容できているっていうのはもう男性も普段からそういう働き方をしているっていう世界ですよね、
うん、
それがマネージャーレベルであっても、
はいはい、
うん、そこまでいかないとマネージャーがやってるから私もできるまでいかないですよ、キャリアとしては意味がないと思うんで、
うん、
うん、その自分の役割とか責務が増えていったらどうしても仕事の優先度が家を上回ってしまうようではそういう選択肢は取れないってことになるから、
はい、
うん、そこが満たされて初めて賃金を上げるためのいろんな施策が効果を発揮しだすと思うから、ちょっとねアプローチがなんか遠回りすぎるなっていう感じですかね、
うん、そうですね、確かにそこがちょっと弱いなというところがありますね、うん、一応この資料中だと柔軟な働き方の浸透という項目の欄に、まあ該当すると思うんですけど、その内容として3つ書いてあって、うん、1テレワークや在宅勤務の一層の普及、2ライフワークライフバランスの実現、3女性が昇進を目指せる環境づくり、
うん、
うん、ちょっとずれてるんですよね、うん、
ちょっとずれてますね、
ワークライフバランスの実現っていうのが多分そこまでではないような気がしますし、
うん、
3番目の女性が昇進を目指せる環境づくりって、さっき言ってた話ではないので
うん、
なんかちょっとずれてますね、うん、
そう、あと今企業が言ってるワークライフバランスは、まあ、あの順番通りの優先をしてる、
はいはい、
ワークが最優先でライフがちょこっとあってちょっとバランス取ろうかっていう、
うん、そうですね、そういう
優先順位が 1,2,3 なんですよねこれ、
はいはいはい、
バランス取れるかどうかは優先度3番目なんですよ、
はい、
ね、女性的にはライフバランスワークなんでね、
はいはい、なんで両方男女両方それで生活できるような、
そうそうそうそう、
状態にしないとまずさっき言ってた根本的に、うん、就業形態の格差が発生してしまうという問題、
うん、
うん、の、への根源への到達ができないよねという話、
うん、
うん、
そう、
それはそうですね、確かに、
うん、で会社としてはただ生産性が低いのに低くて働き手も減ってる中で労働時間もさらに減らせっていうと会社として持たないみたいな発想になってて、まあなかなかあのその優先度の組み替えは難しいよねっていう判断になってる気はしますね、
うん、そうですね、うん、
まあその辺からかなという感じに思いましたけど、そういう意味だと今回なんかまとめたデータの中のアンケートでその今回施策として書いてあるアプローチに対してどう考えるかっていうところのアンケート結果がないのがちょっと違和感ありますね。
ああ、確かにちょっとそれ欲しいですね。
うん。
実際にそのターゲットとする人たちがその施策をどう思っているか、うんうん、ちょっと欲しいですね。
スキルとか提供されてもどうでもいいって思ってるのかなが、
はい、
そのキャリアは、まあ、おそらくはその昇格したいしたくないみたいなのがあって、したくないと思ってる理由は何かみたいなアンケートってあると思うんですけど、
はいはい、
そういうところをまとめた上でじゃあどういうアプローチなのかっていう話まで持っていかないとしんどいかな。
うん、確かにそれはありますね。
一応補足資料がいくつか入ってるんですけど、ちょっとそこまではないかな。
うん、
どっちかというと婚姻関係、離婚の原因は何かとか、その、ね、お互いの年収についてどう思ってるのかとか、まあ、そういう話は入ってるんですけど、まあ、さっきのような施策に対するアンケートは入ってないですかね。
そうですね、うん、
あとはそうだな、ボードに言ってたその昔と今で家族の表現が違うんだよって言いつつも、取ってるデータからそこが明確に分かるようなものがなかったのはちょっと気になりますかね。
まあちょっとあのデータの示し方が難しいかなっていうのはあるとは思いますけどね、
うんうん、
あっていうのは40年前、まあいやでも40年前だから、まあ、1回転は確実にしてるか、
うん
うん、という意味で言うと、その30代40代くらいが、
うん
うん、昔と今でどうなってるかっていうのを切り出さないと、まあちょっと話しづらいかなという感じはありますね、
うん、そうですね。今の40、50代のその年収割合のさっきのグラフと40年前の40代の年収割合のグラフを比較するとか、なんかそういう話だったり、うん、あとは家族人数とか世帯人数の比較とかも欲しいなとは思いますけど、
うん、難しい。あ、まあそうですね、うん、まあでも難しいですね。あの労働人口が違うんで、なんて言うんでしょう、その男女共同参画のコアな部分がそもそも今高齢化してるんでという話もあって、
う
ん、
まあまあまあそうですね、
そうですね、同年代、ね、年齢で単純に区切っていいのかっていう問題もありますけど、まあでも
確かに
切り出すなら同年代で区切り出さんと話がしにくいすぎるので、
うん、
うん、なかなか難しいですね。
うん、あとはまあ年収を話すときに子供がいるかどうかで、その年収の何だろうな、妥当性、
はいはい、
妥当性っていうか、その世帯として年収満足度が変わるはずじゃないですか。
はい、
うん、なんでその子供が何人いるかとか、扶養家族でいいのか、扶養家族が何人いるかっていうところを含めたその年収との比較とかがないと、ちょっとあのどれくらい喫緊の課題感なのかとかも見えてこないかなって気はしましたね。
うん、そうですね、そこら辺もちょっと細かいところで分析したデータを見たいところではありますね。
うん
うん、
はい、まあ今日はそんなとこですかね。
はい、はい、では本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいった要望もお待ちしています。メールアドレスはデカログ @gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポーティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。